一方、私はといえば、自分が進むべき道が見え始めていたのですから、もう心ここにあらずで、思いは前を向いていました。夫の身の回りの品々を整理し、住まいを改装し、私は着々と準備を進めていきました。夫を失って悲しみに暮れている暇など私にはありませんでした。そうして夫が亡くなった2ヶ月後の1993年4月に一泊でしたが、初めて熱海のセミナーに参加できる運びとなったのです。それからが私の本当の人生のスタートでした。セミナーを生活の中心に据えていくことが、ごく自然に私の中の流れになりました。それまではセミナーに参加することを母から何度も勧められてきた私が、今度は自発的に、そして積極的にセミナーに集い始めたのです。この世的に見れば、40歳前で他界した夫とその未亡人は、なんと不幸せかということですが、少なくとも私は全く違っていました。その反対です。間違いに自らブレーキをかけたのです。しかも、究極的な方法を自ら選んできたことを感じている私には、今までの疑問、悩みが解け始めてきたのです。なぜ結婚したのか。それは、肉肉の自分自身を展開させるためでした。ここで私は、展開という言葉を使いました。これからも、文章中に心の展開、意識の展開、アルバートという聞き慣れない言葉が出てくると思いますが、それらについては本の後半の部分で説明させていただいています。ここでは心の展開、意識の展開というのは形の世界が本当だとする思いから意識の世界が本当の世界だとする思いへ変えることだと理解していただければと思います。そして、その思いを変える重要な鍵が、アルバートだと覚えておいてもらえればと思います。話を戻します。私は、非常事態を選択しました。もちろん、その現象一つだけではダメです。しかし、その針の向け先を変えるには十分でした。夫がただ単なる病気で、時が経てば元気になるというのではダメでした。だから夫の死というものは私には必要不可欠の現象でした。そう思えば夫の私に対する熱烈な求婚もうなずけます。特に結婚ということに夢を持っていなかった私がそれを受けたこともうなずけます。そして予定のシナリオは続いていきます。いつまでも悲しみ、憂い、悲劇の未亡人ではどうしようもありません。そんな真っ暗な中にいては、酒に男にその他のものに溺れていくだけではないでしょうか。そういうシナリオを描く人もいるでしょう。しかし私は違っていました。私はその現実に自らぶち当たり、そこから自分の方向を変えていこうと思えたのです。マイナスの現象をプラスに変えるべく、私は自分のエネルギーを使おうとしました。それがセミナー参加という形になっていったのだと思います。私は見事に天気をものにすることができました。真実の方向に自分自身を誘えたことを今はただただ嬉しく思っています。人間とは弱いものです。人間は寂しい心を抱えています。本当のことを知らずにさまよい続けているのが人間だと私は思っています。立派な考えを持たれていても、所詮自分の本質を知らない人間は堕落の一途をたどり続けていくのではないでしょうか。夫との出会いから結婚、そして死に至る時間は私には決して無駄な時間ではありませんでした。結婚イコール出産。それがいわゆる世間の常識の枠内です。その枠内で私は随分心を使いました。子供を産む、産まない、産みたくない、子供が欲しい、欲しくない、そういう揺れ動く思いを感じてきました。この人の子供をぜひ産みたい。そのような純な思いは私には残念ながらありませんでした。むしろ我が子を産んだ後々の責任の重圧感の方が私には大きかったのです。 また、欲望の結果を経済的な理由等の全くの身勝手で命の芽を摘み取るほどの題材はないと思ってきました。自分の子供には責任があります。犬や猫のように捨て育てなど到底できないし、そんなおおらかな心は自分自身持ち合わせていませんでした。子供には子供の人生がある。口で言うのは簡単です。しかし、肉の形となって、この世に生まれ出た以上、自分自身の心を子供から離していくことは、やはり難しいです。もちろん、子供を持ってそこから心を見ていく。言うなれば、子供と共に自分も成長していくことがベストでしょうけれども、現実それは本当に難しいのではないでしょうか。子供を産むお母さんの心が何が本当のことかということが分かっていて、きっちりとできていれば、それこそ本当に我が子と共に喜びの道を歩いていけます。しかし、そんなことを待っていたら、少子社会どころか、誰も子供を産むことなどできません。ここまで言ってしまえば、極端すぎて現実的ではありませんが、それほど私たちは、肉の中に埋もれてしまった状態であり、そんな私たちが意識の展開をすることは本当に難しいことだ。ちょっとやそっとの思いではなかなかということを私は言いたかったのです。結婚をするために生まれてきたのでもないし、子供を産むために生まれてきたのでもない。多分私は自分の心の奥底ですでにそういうことを感じていたのではないかと思います。そしてそれを感じつつも、当時はまだ自分の中ではっきりと分かっていなかったから、肉は何かそういうところで悩みあぐねていたのだと思います。現実は何も知らない親が子供を産み育て、親子ともども苦しみの中で苦しみあえぎながら親子関係が続いていっているようです。それはそれでいいのです。父親も母親も心を見るために子供を設けて、そして育てていく、そして子供もまた心を見るために生まれてくるからです。そういうことに互いが気づいていけば、その親子関係は親子の枠組みを超えた素晴らしいものになっていきますが、そこまで到達しなければ、やはり肉の関係が多ければ多いほど、苦しみも大きく、また深いのが現状かもしれません。このように、血のつながりのある親子の枠組みを外すということは困難を極めますが、それにも増して、全く赤の他人の夫婦というものも極めて厄介です。互いが互いの心を見る教材として、相手を心で捉えることができなければ、夫婦というものも苦しみの大きな種でしかないでしょう。実際、形ばかりの夫婦なんて世の中にザラにあります。表面は取り繕っても、中は荒れ狂っている状態のままです。欲だけでつながっている仮面の夫婦は、何のために結婚して、何のために子供を設けたのか、そんなことなど思いも及ばなくて、互いの生涯を閉じていくのだと思います。私は結婚という形を取ったことで、嫁と姑、そして小姑といった図式の人間関係を持たせていただきました。おかげで形を本物とする中でしか生きていない人間の愚かさを実際に体験できました。そしてそこから本来私たちが学ぶべきものがあるのですが、それはそれぞれが真実の世界に触れない限り、実り多い結果にはならないことも学ばせてもらいました。互いが互いを肉としてしか見れない中では、本当の意味で仲良く平和に過ごすことはありえないことでした。それを無理にそうしようとするところに、また歪なエネルギーが発生して、そのエネルギーがさらに人間関係を複雑にしていくのだと感じてきました。その愚かな人間関係を除けば、もうそれでよかった。それで十分でした。不必要なものは自分の前から消え去っていくように、私はセミナー初参加の翌年、アメリカセミナー参加を契機に、姓を旧姓に戻し、嫁ぎ先を去りました。自分に子供がいなかったので、 その手続きも簡単でした。こうして私は文字通り身軽になって、セミナーに自分を集中させていく段取りが整えられていったのです。